こんにちは、税理士の長谷川浩一です。社宅の取り扱いについてなんですけども、会社の方でですね、社宅を購入または借り上げしてですね、従業員とかですね、役員に対してですね、居住させた場合ですね。でその場合なんですけども、一定の金額を家賃として徴収した場合には、その差額を経費とすることができるということですね。でその差額を前提としてね、給与の額を設定するとすると、本人の所得税の節税にもなりますし、社会保険もね、負担も軽減することが可能になってきます、ね。これどういったことかと言いますと、例えば賃料が10万円ということですね。でその半分の5万円を、まあ、負担すると、会社負担5万、個人負担5万というね形にするとすると、例えば給与が30万円の人が自分で借りて10万円の家賃を負担する場合と、月給を25万円にして5万円も会社負担するってことですね。で本人が5万円を徴収するっていう場合ですね。で結果的に、まあ、出るのは30万ですよね。会社として出るのは30万だし、家賃は10万なんですけども、結局あの社会保険であるとか源泉所得税っていうのはこの給与の額にかかってきますので、でこういう社宅制度がない場合には30万に対しての源泉所得税、社会保険、住民税などがかかってきますし、25万円であれば当然それに対してかかってくるので、まあ、要は5万円分だいぶ差が出てくると、ということは手取りが、ね、違ってきますよね。で会社から見てもやっぱり社会保険料は半分、会社負担ですんで、会社自体の社会保険の支払いも減ります。ただもちろん経費が、減ってしまうので、その分税金払うんですけど、手元に、残るお金はだいぶ増えるかなと思います。はい。ただ社宅を持つということはやっぱり従業員が辞めたりする場合とかですね、やはりそれをあの肩代わりして家賃を払ったりとかっていう、まあ、管理コストがね発生してしまうので、まあちょっとそういったところはマイナスですけども、まあ、ある程度こう、ね、長期的に辞めないでこう安定してこう、雇われる従業員であるとか、まあ、役員であれば、ね、もう本当安定すると思うので、そういう場合は有効かなと思います。はい。この自社所有の場合なんですけども、あまりないとは思うんですけども、固定資産税っていうのが、ね、当然送られてくると思うんですけども、この場合固定資産税の納付書をもとに、ね、計算することが、ね、可能になります。で、その年度の家屋の固定資産税の課税標準額の 12% で、これは木造家屋以外は 10% になります。でプラスアルファで、その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 ×6% でこれの、まあ、12分の1、まあ、月額ですので、それがあの通常の賃貸料という、まあ、これだけ取ればいいよという話なんですけど、で、ちなみに会社としてはその建物の減価償却であるとか固定資産税であるとか火災保険料で、あと、借り入れで建物を建てている場合は借り入れ金利子を経費にできます。まあ、なので自分で自宅持つより会社名義で、借りたふうにした場合にはその分は経費にできますよね。はい。ただし土地はね経費にできませんので、土地からね購入する場合はね、これ資金繰りも考えなきゃいけないです。特に借り入れをする場合ですね。はい。これは注意が必要です。でまあ通常はこちらだと思うんですけど、借り上げの場合ですね、自社所有の場合の金額と賃借料の 50% 額のいずれか多い方ということで、まあ基本的には家賃のね 50% を取っておけば全く問題ないかなと思います。大抵はこの固定資産税をもとに計算する方が低くなりますし、あと結局大家さんが固定資産税の納付書などを持っているので、まあ計算がねちょっと実際できないんじゃないかっていうことですね。はい。で、小規模な社宅の場合ということで、まあ正直言って、ね、この特に関東のこのですね、東京とか神奈川っていうのはほとんどこれに当たると思うんですけども、社宅の床面積132平方メートル以下、まあ、木造家屋以外99平方メートルということで、ね、まあ、結構広めじゃないかなと思うんですけども、 この以下の社宅の場合にはこの固定資産税の課税標準で計算していいですよってことですね。でこの場合その年度の家屋の固定資産税の、課税標準額×0.2% でプラスすることの12円×家屋の床面積、まあ、これ平方メートルですね、割ることの 3.3 平方メートルで足すことのその年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22% ですね。これが通常の賃借料になります。で、大抵はこれに当たると思うので、まあ、この、固定資産税が分かるんであればね、こちらでやってもらって、まあ、ある程度低くても半分以下でもいいんじゃないかなって気がします。で、この小規模に対して大規模ですね、豪華社宅の場合なんですけども、まあ、このメールマガジンのね、多少の会社はこういうところは少ないんじゃないかなと思うんですけども、床面積が240平方メートル以上の会社なんですけども、この豪華社宅と判定される場合にはこれはあの通常の使用の額で評価するということになっています。ということはまあ時価ということですね。なのでこちらの場合は、節税効果ありませんけど、まあ、240平米以上っていうのはちょっとこの関東というかこの神奈川東京ではちょっとありえない広さだと思うんでね、なかなかない広さだと思うんで、まあ普通の場合であれば家賃の半分だし、まあ大抵のところは小規模な施策になると思うので、まあこの固定資産税を家事標準をですね元に計算していいってことになります、はい、でこの社員に対する場合なんですけども、まあこちらの場合はですね、もう本当に、小規模な社宅の場合のこの計算式の 50% 以上の金額を徴収すれば課税されないということですね、はい。まあ、なので、まあ、ここがミソというか、もうおそらく役所的にこの法律があるというのはやっぱりこう自分たちが、報酬あこの家賃ですね少なく済むように、まあ、この法律あるんじゃないかなっていう感じですね。そうすると結局ただみたいな金額で、まあ、通常5万円のところ5000円でいいとかね、そんなようなレベルになっちゃいますんで、はい、なので社員の場合はある程度取ればいいということになります、はい。で次に借地権の問題なんですが、もともとですね社長がですね、土地を所有していてですね、その土地の上に会社名義で社宅だとか工場だとか事務所だとか建てる場合ですね、はい。でこの場合ですね個人として土地使えなくなっちゃいますんで、この借地権というものがね発生するわけですね。でこの借地権というのは土地の譲渡と同じだということなんですよね。ということはあのその上地を使う、まあ、適正な権利金というものを支払う必要が出てきちゃいます。で、個人から法人への、ね、譲渡あるいは適正価格のない部分の差額について贈与であるとか受贈課税とかっていう問題が出てきちゃうんですね、はい。なのでここは注意が必要です。でちなみに構築物の所有目的であるとか土地を資材置き場や駐車場で貸すといった場合には、借地権の問題は出てきませんのでね、はい。でこの譲渡とか贈与に、ね、なるとこれはまたつまらない話になりますので、まあ、これでね、権利金収入を得るって言うんだったら別にそれはそれで問題はないんですけども、それ以外で課税されるのは本当バカバカしいことなので、まあ、その場合には相当の地代を払うという方もあるんですけど、これもね、相続税評価額の 6% を支払うということで多分結構な金額になるんじゃないかなと思いますん で当然もらった側も不動産取得になりますので、確定申告で給与とともに課税がされてしまいますね、まあ、なのでこの方法をはちょっと借地権というのはすごくちょっと大きな問題なので、土地の無償返還に関する届出書っていうこの書類が1枚あるんですけど、これを所轄の税務署長に届ければ、まあ、基本的に借地権は課税されないですよということですね、はい。まあ、これを出すと個人間の使用貸借ですねと同じ考えになるということですね。使用貸借っていうのは例えば親の建物に子が住んでるみたいな感じですね。それいちいち贈与とかになりませんよね、はい。で、この書類さえ届けていれば会社が実際に支払った地代が会社の損金となるということですね、 まあ、どちらにしても個人として不動産取得で課税されるんですけども、まあ、相続税評価額の 6% なんかと比べるとだいぶ低く、金額で済みますので、まあ、ちょっと上司的なこう賃料を設定して、まあ市で決定すれば特に贈与とかね、自動益とかそういうことはならないよという話ですね。はい。で、あと出張した場合なんですけども、電車とかね、航空券とか、まあ、交通費とか宿泊代っていうのは当然旅費交通費としてね、経費になるんですけども、この出張日当っていうことで、こちらもね、旅費交通費として扱うことができるわけなんですね。はい。で、基本的には旅費規定ということで、会社がね、まあ、あらかじめ定めてこれに基づいて支給していることが多いと思うので、まあ、よく出張とかされる場合はこれ作っておいた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、本来ね、例えば食事なんていうのは出張しようがね、しまいが、もうこれは食べるものなので本来経費にならないんですね。はい。でもこの出張して使った場合には一応いいというような、なんかそういう規定になってますね。はい。で、なので、まあ特に出張が多い会社ではかなりこう、この出張ニットなんか多くなると思うので、まあこの辺もね、加味したところで、報酬も決定できるんじゃないかなと思います。で、こちらはね、所得税の課税にもならないですし、社会保険も関係ないのでかなり有効かなと思いますね。はい。で、この旅費規定なんですけども、まあやっぱこれも同業種とか相場とか判断して常識的な範囲内であれば問題ないですね。で、あんまり高いと役員賞与とかになると思うんですけども、これもだいたい平均であるとか、だいたいこういうな規定作ってますとか、これは結構公開されてますので、まあ、こういうのを参考にすればいいかなと思いますね。で、まず数千単位であれば問題ないかなという気がします。で、基本的には役員は従業員に対して、まあ、多く設定するということが多いです。はい。で、ただ出張なんですけども、当然ちょっとね、10キロぐらい乗っただけとか出張にならないですね。まあ、大抵の会社は100キロぐらいが、手当支給することが多そうな感じがします。はい。まあ、50キロとかね、200キロとか、もう会社によってそれまちまちなんですけど、やっぱ出張というとある程度やっぱり遠距離っていうことが、まあ、基準となるんじゃないかなと思います。はい。で、特にね、決められた金額とか条件とかないので、まあ、まずこの規定を作ると。で、規定を作ってその通り出すということで、これを、徹底してもらえばいいんじゃないかなと思います。